始まりました C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では C ネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして、その記事を手掛けた記者に裏話などを聞いていきます。本日は編集長の藤井と編集部の西中の2人でお届けします。西中さん、まず簡単に自己紹介をお願いします。
ご無沙汰しております。普段 C ネットではモビリティなどが担当分野となっております西中と申します。よろしくお願いします。
お願いします。今ご無沙汰ですという話もありましたけども、そうですね、前回、西中さんには、なので前回8ヶ月前ですね、去年の10月ぐらいに出てきてもらったので、かなり久しぶりというところで、ちょっと緊張してるみたいなことも言ってましたが
そうですね、なかなか久しぶりで、
はい、
普段は姉妹媒体の鉄道コムというまた別の媒体の記者をやっておりまして、 C ネットの方でもたまに記事は書いているんですけれども、そうですね、こちらでご紹介させていただくのは本当に8ヶ月ぶりという、なかなか久しぶりのことになっております。
はい、まあそうですね、前回も結構ユニークな、ネタで出てきて、もらっていてですね、西武鉄道が、西武球場の前でこう止まっている車両、鉄道車両の中でテレワークができるパーキングトレインですかね、という、ものを体験してもらったというような、記事で出てきてもらったんですけど、なんと今回もですね、ちょっとこうアプローチは違えど、鉄道とか駅とかかける、新しい働き方みたいなところでちょっと取材をしてもらったので、まずこちらについての内容を教えてもらっていいでしょうか。
今回私が取材しましたのは、ネスレ日本と JR 東日本が共同しましたワークブースでして、ステーションブースサポートとマイネスカフェ、ツイニーカフェというものになります。今 JR 東日本の駅中にですね、ステーションブースというワーキングスペースですね、個室タイプのワークブースがどんどん増えているんですけども、今回これとネスレ日本がコラボしまして、睡眠カフェというものとコラボしてるんですけども、個室ブースの中にコーヒーの、コーヒーマシンが設置されまして、ちょっとリラックスできながら仕事ができるという、なかなか面白いものになっております。
なるほど、結構その組み合わせ面白いなと思ったんですけど、今回睡眠が取れるわけではないんですよね、記事を読むと。
そうなんですね、睡眠カフェというふうにあるので中で寝られるんじゃないかというふうに思いますし、私も最初はそう思っていたんですけれども、タッグを組んだコラボ先がそのネスレ日本が展開している睡眠カフェということなので、中で寝られるというわけではないんです、残念ながら。
なるほど、なるほど。実際にその体験もしたそうですが、どんなこうちょっと一連の流れとですね、実際の感想みたいなのを聞いてみたいなと。
はい、そうですね、個室自体はステーションブースを実際に使ったことのある方であればご存知だと思うんですけれども、ネットの方で予約を取りまして、で QR コードをかざして入室するという形になりまして、で中に入ると普通のステーションブースですと、何でしょう、机と椅子があるんですけれども、今回のコラボしたものですと、まあ、同様に机と椅子はあるんですけれども、椅子がリラックスできるようなリクライニングチェアになっていまして、まあ、机も設置されていて、であとコーヒーメーカー、コーヒーマシンと、あとミネラルウォーターが飲めるマシンもあるということになっています。個室自体も、本当ですと1人用だったら1人用のサイズなんですけども、今回のものは2人用のものを1人用に転用しますので、若干広々として使えることになっております。実際に使った感想なんですけれども、リラックスできるということになってますので、確かに椅子はふかふかしていて、でコーヒーも、まあ、コーヒーが飲めるのが、ブラックだけなんですけれども、飲めて、で、まあ、仕事もできるというところで、まあ、どちらかというと仕事をバリバリやるというよりはリラックスしながらの、リラックスの比重の方が大きいものになっているんですけれども、なかなか面白い体験ができたものだと思います。
なるほど、まあ、結構ね、その駅の中にある、まあ、テレキューブとかもそうですけど、もう本当に何だろうな、急いで連絡返さないといけないとか、もう結構ね、時間がない人が使ってるっていうイメージがあるんで、そこをこうリラックスとい う、こう価値を届けるっていう風に少し変えるっていうのは面白いアプローチですね。
そうですね、なかなかなかったと思うので、今後このようなことが増えていくと面白いなと思いますね。
私も
個人的にそうですね、記者なので取材に行ってもうその場ですぐ記事を書かなければいけないということがよくあるので、このステーションブース自体は普段から愛用しているんですけれども、 このような形のものがどんどん増えていけば、また違ったように書けるのかなと思います。
でも実際寝ちゃいそうな気がしますよね。
そうですね、まあ、睡眠用ではないというふうに歌っているんですけれども、ただ、まあ、リラックスの中でちょっと仮眠するぐらいであれば、まあ、強くは言えないかなというのは先方もおっしゃってましたので、
まあね、リラックスをテーマにしているのに寝てたらどんどんどんってこう扉叩いてね、出てこいって言ったら、それはそれでね、
そうですね、
ちゃんとね。料金としてはどれぐらいになるんですか？
料金が15分あたり330円ということなので、これまでのステーションブースが15分270円でして、それから65円差なんですよね。で、実際のところ、はい、従来型のステーションブースの2人用の値段と全く同じで、でさらにコーヒーが1杯の1杯、あ、おかわりは自由なんですけども、まあ、1杯以上飲めるということなので、まあ、実質15分ですとコーヒー1杯で65円で飲めてしまうという換算になりますが、かなりお得です。
確かに30分とかいて、ね、2杯ぐらい飲んで、
はい、
しっかりちょっとこうやらないといけない仕事をさっとこなすっていう分には相当コスパが良さそうな気がしますね。
そうですね、現状はこれは実証実験なので、今後もし本展開することになれば、また値段も変わってくるかもしれないんですけども、まず JR 東日本担当の方は、まずは多く利用してもらいたいということで、このサービスプライスに設定したというふうに説明していました。
うん、そういうことなんですね。ちなみになんか今回大宮に、設置されたというところで、その場所も結構ポイントであるみたいなところが書いてあるんですけど、この辺どうですか？
そうですね、もともと大宮駅が選ばれたということ自体なんですけども、例えばそうですね、これビジネス向けのものですから、新宿駅とか東京駅とかそういうところに設置されてはというふうに他のバイタル記者さんからの質問が上がっていたんですけども、新宿ですとか東京ですと本当にビジネスマンが多い場所になりますので、傾向としては顧客属性傾向としてはかなり偏ってしまうんですね。その点大宮というのは、まあ、地方で、在住の方に申し訳ないんですけども、若干地方寄りで、かつ大宮を勤務地通学先として目的に使用されている方も多いので、なので属性がどちらもあるんですね。通勤通学、あとは休日に観光で利用される方も多いので、多くのさまざまな顧客属性をもとに実証実験を展開できるということで、この大宮という場所が選ばれたということでした。
結構バランスがいいってことですよね。いろんなタイプのそのニーズをこう一度につかめる場所ですね、ということで。
はい。なので、もし今後この大宮駅のものが成功をすれば、例えば東京駅ですとか、あと八王子駅ですとか、またそういう属性が異なるところにも展開していくのかもしれないです。
ステーションブース自体は結構もうあるんですよね。
そうですね。私も数自体は知らなかったんですけれども、現在約500箇所ということで、2023年度、来年度までに約1000箇所倍まで増えるということなんです。
お
ー、まあ、JR 東日本が展開しているサービスなんですけれども、例えば JR 九州とコラボしまして、博多駅も設置されていますし、あと面白いのが羽田空港の出発ロビーの中にも設置されているんですよ。
そうなんだ。
はい。なので本当に隙間時間を使って15分単位で予約ができるので、その15分単位という中で忙しいビジネスマンでも静かな環境で仕事ができたり、あとウェブ会議ができたりというところでかなり重宝されているんだと思います。
私先週出張に行って羽田空港行ってたんで、
はい、
全然気づかなかったな。
羽田空港もそうですね。確か第一ターミナルだけだったと思うので、
ジャル
じゃないと、そうですね。
そうか、第二ターミナルだったんで、
そうですね。
出会えずという感じで、まあ、逆に電動車椅子のウィルとかには出会えたんで、まあ、その写真もバシャバシャ撮ってたんだけど、そうか、ステーションブースに会えなかったですね。ありがとうございます。じゃあちょっとこれは、そうですね。ぜひ体験したいという方は、大宮駅というところですかね。
大宮駅の、駅旅マーケットという新しくできたコンコースの中にある施設ですね。この中に1ブースだけなんですけど設置されております。で、予約は可能なんですけれども、会員以外でも、予約埋まってない時間でしたらドロップインで利用できますので、ぜひ体験していただければと思います。
はい、気になる方はぜひですね、体験してみてください。いや、でも、それにしても、なんていうのかな、駅中が結構、ここ数年、ね、前まではちょっと本屋とかあればいいかなぐらいだったものが、かなりこう、そういうステーションブースもそうですけど、なんか快適に便利になってきてるなという印象がありますよね。
そうですね。JR 東日本は特に駅中のビジネスに積極的な印象がありますけれども、今回のこの、ステーションブースのこのコラボをしたものが設置されている大宮駅のベジタリーマーケットというのも、もともとはつい先日まで旅行センターがあったところなんですよ。旅行センターの跡地を、まあ、パック旅行ですとか、そのようなものが、だんだん売り上げ数が下がってきてましたので、ネット販売の方に今、全部集約するという方法で進めているんですけれども、その代わりに、大宮駅という、まあ、コンコースの中という立地ですから、そこをショッピングゾーンみたいなものに改装しまして、で、その一角にビジネスブースを設置したというところで、また、駅中の本屋とか、あとは、まあ、ファッションですとか、そういうところ以外にも、またいろいろな方向で展開しているというところですね。
結構時代に合わせたアップデートをちゃんとしているというような印象があって、なんか少し前には、確か駅中商品をデリバリーするみたいなサービスも確かね、実証実験か何かやってましたよね。
そうですね。さまざまな方向で展開してるみたいなので。
はい。品川さんにはそうですね。JR 東日本の、はい、今後の動きもどんどん報じてもらおうと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。